Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。そろそろ春らしくなってくる頃かなと思うんですが、高等公民館の高等梅林の梅もまだ十分には咲き切ってないというお話も聞いています。しかしもうそろそろ外へ出て歩きたくなる、そんな時期ですね。今日は西宮市役所の東館8階にあります情報公開課歴史資料チームの方にお邪魔をしまして、これから春どこ行こうかななんていう相談をしてみたいなと思っているわけです。情報公開課には例の住田さんおいでですので、お話を聞きながらまた、いろんなことを教えていただけたらなと思います。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりですが。
久しぶりです。
そろそろ町へ出ようかなという、寒さに負けててもいかんでという、そんな気分になってきたんですが、こちらで時々やられる歴史資料の写真展、もうそろそろやないかと思うんですけど、いかがですか。
そうなんです。ちょうどもうすぐですね、2月の17日の火曜日。
あ、そうなんですか。じゃあもう1週間後で来ればそれが見られた。
そうですね。
あ、そうでしたか、
はい、ぜひまたお越しいただいて、ま
あ、はい、2月17日から始まる、はい、じゃあその時にまた寄せていただくことにして、
はい、よろしくお願いします。
じゃあそれのための準備をされてるんだと思いますが、どの辺のことを今度は特集されるんですか。
今回はですね、高露園宿川と題しまして、浜の海生病院のあたりからずっと北に上がっていって、阪急の宿川駅周辺までをしようと思っています。
なかなか公園のあるいい場所を選ばれた。
そうですね。
その辺の写真とか、あるいは、西宮市の中の歴史の資料とかいうのを今整理して、今度みんなに見てもらおうという、そういう話になる。
はい、そうです。
高露園から宿川ですか。はい、まあこの辺っていうのは西宮の散歩道としてももう抜群の一番代表的なところですし、西宮市民なら絶対一遍は行ったことがあるところという
そうですね。
なりますね。そういうところを写真展で皆さんに見せようというわけですけど、
はい、
何かそういう準備をされている中で、西宮の歴史の一端だなというか、今は昔と変わっちゃってるというか、そういうことでお気づきになった場所とかありますか。
そうですね、今回の写真展で、多めの写真を出しているのが片鉾池の写真を出しておりまして、
片鉾池ね、
あの辺がね、もともと高露園と呼ばれてて、遊園地があったような場所なんですけれども、あの辺りの移り変わりですね、遊園地の頃から見て、でだんだん片鉾池が、住宅街になってきて、で公民館ができてっていう片鉾池の移り変わりなんかは、写真を4点使ってご紹介しようと思ってます。
片鉾池というのはある意味宿川あたりの代表的なポジションですよね。そうですか。それじゃあ、まあそれは楽しみにしておきます。それ以外に何かお気づきになったこととか、
それあとですね、宿川はやっぱり皆さんよく歩いたり散歩されたり、
そうです、
ね、お子さんが遊んでたりするんですけれども、本当に木がすごい多くて、
そうです、
ずっと公園が、
ね、
北から南まで 続いてて、なかなか他にこんなところないんじゃないかなって思いながら散歩をしてたんですけれども、そのあたりをですね、どういうふうにできたのかっていうのにも興味がありまして、そのあたりも調べてみました。
なるほど、はい、まあ、一番海岸の方へ行きますと川尻があって、まあ、そこが宿川の川尻、海生病院というのが西側にある、はい、
西側にあります、
そしてその前の浜がお前浜っていうんで、はい、まあ市民も親しんでいる海岸になっているわけです、うん、そこから宿川の堤がずっと北へ続いているわけですけど、西側も東側も大変松の木が多くて、うんうん、とても綺麗なところですよね。
そうですね、最初私、うん、あの素人なので、うん、桜のイメージがね、
宿川といえば桜、
そうなんです、はい、桜しかイメージがなかったんですけれども、はい、調べてみると、いや宿川は松やなと思いました。宿川といえば松というのがすごく頭に、
ね、そうですね、はい、入りましたか、
はい、入りました。
あの春になると桜の木が一斉に咲くので、桜の花が一斉に咲くので、真っ白のようになりますけれど、うん、普段春以外の季節は緑で青々している。でそれもあの10メートルを遥かに越すような大木ばっかりが並んでいて、本当に緑の綺麗な並木道ということになりますね、は
い、本当に美しい松で、
はい、そうですか、はい、まあ、なぜ高露園という名前ができたのかとか、はい、それは一体何だったのかとか、はい、いうふうなことはこの次来週に始まる展覧会で、はいはい、ぜひぜひまた、はい、お見せいただけたらと思います、はい、今あの宿川の堤防っていうのは、うん、2号線から南側は通れないでしょ、あの車が入れない道になってますよ ね、
すね、はい、
歩く人はもうどんどん、うん、ですから本当にあの人がまばらに歩いていて、とてもあの静かな散歩道っていう、あそこの名前なんて言いましたかね。
あそこはねオアシスロードですね。
オアシスロードっていう。なるほど、はい、確かにオアシス。
そうですね、あそこオアシスなんですけども、うん、なぜか他のところと違ってアスファルト引いてて、
はい、
なんか他の場所と雰囲気が違うなと思いながら歩いてたんですけれども。
そうですね、はい、川から上は少し地面があって、うん、そこに松の木がいっぱい植わっていて、うん、そして堤防の真上の一番上のとこが通路になっていて、そこが舗装されている。結構広い幅の道でしょ、
ね、広いですね、歩いてても、うん、あの自転車が通っても余裕で向かわせるぐらいですので、
あれは
車だったら片道車線で往復、うん、交互通行できますね。
ですよね、
はい、
で堤防そのものはあの阪急の、宿川駅あたり、あるいはそれより上九楽園口の方までずっと堤防の上を歩く道は人が歩く道、車の道は横にまた別の道路ということになってますが、2号線から下は全く車が入れない道になってます ね、
う
ん、
そうですね、
でオアシスロードっていうんでしょうけど、はいはい、これはもう海岸の近くまでそうなっているわけですね、
はいはい、海岸のところまでもうずっとオアシスロードで、ね、アスファルトなんですけども車は締め出されてまして、はい、でこれがですね、昭和46年に、
昭和46年に、はい、始まったんですか、
オアシスロードなんですけれども、
確かあそこは昔は車も走ってましたもんね。
そうですよね、あの、バス道で、
バスが走って、
はい、車も走ってましたけれども、昭和40年ぐらいからですかね、やっぱり車の数が、まあ、全国的に
増えてきた、
そうですけれども、はい、どんどん増えてきまして、オアシスロードを走っている車も増えてきたようで、やっぱり人と車が一緒のところで歩いて走ってるので危ないということで、うん、まあ、当時ね4000台近くの車があのオアシスロード1日で
走ってた、
はい、走ってたようで、それは危ないなと。
結構走ってたんですね。
4000台やったらやっぱり危ないし、散歩もできないですよ ね、
ね、今なら、はい、まあ、車多いやろうなと分かりますけど、はい、その当時でも、
はい、45年当時で、
はい、昭和45年当時でそんなに走ってたですか、
はい、バスも走ってた大きな道だったんですけれども、
うん、
そこで46年の8月、
うん、
まず1ヶ月だけテストとして夏休みですね、
はい、
子どもたちが遊べる場所が欲しいということで、
はい、
1ヶ月だけ、
え
ここはあの子どもたちの遊び場とか、まあ、あと、まあ、あの老若男女問わず散歩道、はい、 ということで
保護者天国みたいなのを一時的に作った、はいはい、
そうです。1ヶ月だけする、はあ、テストでしたんですけれども、はあ、それが本当に好評だったよう で、
ああそうです。
当時の市政ニュースにもその好評ぶりが現れてますけれども、
そうありますの市政ニュース、
はい、そうですね、当時の市政ニュースがオアシスロードについて大きく取り扱ってますけれども、はい、で、8月1日のオープニングの日には車制大会したりね、
はい、
今まで車が走ってた道でね堂々と座ってかけるよっていうので車制大会したり
象徴的なことをしたわけです ね、 そうですね、
パレードしたり、
あ、パレード、ね、はい、
テープカットもして本当に、大きなパレードもあってオープンはねお祝いされたんですけども、そんなことでやっぱり1ヶ月やってすごく好評 で、
そ、
でその後ずっと続けますということで、まあ、バス走ってたんですけれどもバスは違う道を
走
ってもらって、
へ、
歩行者天国ということでずっと続けますということでオアシスロードとなりました。
ああ、
はい、新名所ですね。
僕も記憶にはね、はい、あそこを車が走ってたりバスが走ってたりしたことを覚えてるんですよ。
高齢、ね、
の駅あたりからね、はい、なんかバスが出て乗り合えばあんまり大きなバスじゃなかったように思いますけど、うん、バスが走ってて、でそれが阪急の宿川駅を通ってさらに上の方までずっと上がってて、大昔はね苦楽園の上に温泉場がある、
うん、
ラジウム温泉があって、でそこまでね行ってたということを、これはもう実際見たことじゃなくて聞いた話ですけどありました。実際に宿川の堤防を車が走ってるのは見たことがあるし覚えてるのでとっても懐かしく思いますけれど、オアシスロードの歴史がここでわかるわけです ね、
はい、そうですね、市民の憩いのために車は少し違う道を通ってもらってということで、はい、実現しました。
あの、はい、オアシスロードでちょっと思い出したことで気が、はい、気になることがいくつかあるんですけどね、はい、国道2号線と阪神電車との間で、はい、川の東側のところを歩いているといくつかお地蔵さんとか石像がいくつか立っているところがあるんですよ、はい、行かれたでしょ。
はい、行きました。
あれがねちょっと不思議な感じがして、はい、あんなところ昔からあったんかなと、
ね、あそこだけちょっと堤防が丸く外に出てて、
そうそうそう、
広くなってるんですね。
そうそうそう
そう、そこに石像とか、石がたくさん並んでるところですよね、あそこはですね、もともと江戸時代ですかね、
うん、
西の宮の西馬鹿といっての西の宮の西側にあるお墓が あの辺りに、そうですね、比較的大きいお墓だと思いますけれども、
はい、
ちょうど宿川の東からちょっとなだらかに傾斜しているあの部分がずっとお墓だったんです。
そうですか、はい、
それが明治になってですね、お墓がなくなって移転したんですけれども、まあ、ちょっと残っている部員さんかもしれないですし、
です、ね、
はい、ちょっと残っているお墓の墓石がちょっと残ってます、
ね、ご先祖のお墓やったら自分の家でちゃんと新しいお墓場へ持っていかれるでしょうから、ね、
はい、
うん、残されたものがあそこへ集められたというようなことかもしれない、
は
い
は
い、
そうですね、あそこの墓石見ると、江戸時代 の、うん、名称ばっかり出てきますよね、
やっぱり、
はい、古くからあそこにあってお地蔵さんもあの辺りに何体あるんですか ね、 あそこ
ね、たくさん
たくさん並んでましたね。
なんかお地蔵さんとか石仏とかじゃなくて塚になったものもあったでしょ
う。そうですね、うん、なんて読むんですかね、安円塚ですかね。
安は安心、
安心の安ですかね、
はい、
で円ですね、
は
五円の円ですね、
あ、五円の円、はいはい、
の塚というふうに書いてまして、はあ、大正14年の5月に建立されてますね。あ、建てられた。
あ、はい、そうですか、古いものですね。
そうですね、
うん、
それも何かお墓に関係があるんでしょうか、うん、ちょっとそこまで調べられませんでしたけど、誰かが教えていただきたいな。
で、あそこいつ行ってもね、そのお地蔵さんとか石像のあたりが綺麗になってて、お花なんかも備えられてるんですけど、はい、誰がお守りしたんでしょうね。
あそこは地元の方が順番にねされてるんだと思うんですけれども、マフラー巻いたり、春になったらね、
う
ん、お地蔵さんがね、うん、ランドセル持ったりね、いろいろされて、今はねこの間行ったらキャラクターのリュックサックかかってまして可愛かったです
なるほどね、はい、なかなか
ちゃんとねお世話されてる方がいらっしゃるんだと思います、
ね、一時あそこ歩いてで、どなたがここを管理されてるんですか、うん、市役所ですかって聞いたら、いや違いますっておっしゃりながら、誰がしている、私は誰やということもおっしゃらない、
うん、
ね、自分からそういうことは言わないで、うん、ただただ来た時にお世話してますみたいな 感じで、うん、周りの方だと思いますが、でもあの綺麗にしてらっしゃる、大事にしてらっしゃるなというふうに、う
ん、素晴らしいですね、
思いました、うん、でもう一つね、はい、今度2号線を越えて川を渡って西側ですが、はい、JR があるでしょ、
ね、
JR の手前のところにね、すごい大きなお地蔵さんが、
はい、
これは何でしょうね。
それですね、はい、あの引き入れ地蔵というあのお地蔵さんで、本当になんていうか豪華で
立派ですよ。
立派なお地蔵さんが建ってらっしゃいます、
うん、建物の中にいらっしゃる、
はい、そうですね、
はい、
あのいつも綺麗にお世話されて、あの、
ね、
お寺のね、あの婦人会の方がお世話されているふうに、ね、あのお伺いしましたけれども、は
あはあ、名前があるんですね。
はい、
引き入れ地蔵、どんな字書くんでしょう。
ですね、1日2日の日ですね、
はいはい、
にあの切る、英語で言うとカット、
切っての
切るですね、はい、切っての切るですね、はい、
ああ引きり、
引きり、
日にちを切る、
そうですね、あのお参りするときに、まあ、10日やったら10日お参りするっていうふうに決めて、はい、日を切って、ね、でお参りするとやっぱ お願い事が叶うというふうに言われていますので、
は
い、
そんなご利益のあるお地蔵さんなんですね、
はいはい、立派なお地蔵さんで、ね、いつも綺麗に
いつも綺麗です。あそこのお地蔵さんもいつも綺麗にしてありますし、はい、あのお花やらお線香もちゃんと備わってるっていうふうなお地蔵さん、いやほんでいつもあそこ行くたんびにね、立派やな綺麗なと思いながら、どなたが管理されてる、どなたがお世話なさってるんやろうと思ってるんですけど、やっぱご近所の方、
そうですね、あの阿弥陀寺さん、ね、
阿弥陀寺さん、はい、はい、
お寺の婦人会の方がされてるというふうに
お伺いしてます。お寺の檀家の方で婦人会の方が、
はい、
じゃあ交代で当番とか作ってやってらっしゃる、
ね、そうですね、あの交代交代であの年中されてるようですね、
うん、
はい、素晴らしいです。
今日初めてお名前も聞かせていただきました、引きり地蔵さんっておっしゃるんですね。あれはもう本当これも大昔からありますもんね、うん、
あそこはあの西国街道がね通ってる場所ですのでね、
は
い、まあ、昔からあったんじゃないかなと想像してますけれども。
ああそうか、西国街道ね、そうかそうか、そういうぐらい大昔からあったお地蔵さんということなんでしょうね。今お伺いしただけでもオアシスロードの歴史もなかなか面白い、面白いというか、あの西宮市民大したもんやなという気がしますし、
そうですね、
あの市役所もあの試しにやってみたところが好評やったから、それじゃあもうこれずっと永久にやりましょうみたいなとこ決めはるっていうのもね、なかなか豪気なもんやな。
そうですね、あのすごい西宮って都市なんですけれども、うん、そういう憩いの場を作ることに、あの向こう側もね、同じぐらいの時期に向こう側公園に行って作ったと思いますし、
なるほど、ね、
宿場もオアシスロード作って、
ね、
あのやっぱり憩いの場を提供するというのは、うん、本当にあの西宮市頑張ってると思います。
ここが優しいですね。
そうですね。
で、まあ、そこにある石像やら、お地蔵さんやらについても周りの人がいろいろこう協力してやってらっしゃる、
ね、
誰に頼まれたわけでもなく自分から進んでそういうことをしてらっしゃるっていう、いい話やなと思いますが、そういう、宿川の、まあ、周辺のことが今度写真の展覧会になるわけですけど、
はい、
僕は今もう一つ思い出しましたのは、もうちょっと北へ上がりますと、
はい、
あの羽衣橋ってありますでしょ、
はい、ありますね、
あそこに今季節、今じゃちょっとおかしいですけど、あの毎年暮れになるとクリスマスツリーが上がるんですけど、はい、そのことは何か写真とかでありました？
あ、はい、そうですね、あの写真展で1枚あの展示しますので、ぜひ見ていただきたいんですけれども、あの現在は、
うん、
阪急の宿川駅のロータリーの中にクリスマスツリーをね、毎年地元の方が出してありますけれども、うん、あの昔はですね、羽衣橋の橋の欄干のとこですかね、上にクリスマスツリーがありまして、
そうでしたよ、
はい、うん、そうなんです、
欄干の上にね結構大きなツリーが立ってたんです、
はい、その写真も今回出しますので、
あ、そうです、
ぜひご覧いただきたい。
これいろんな曰くがあったんじゃないですか。
そうですね、あの昭和23年
の、
あのクリスマスから
終戦後間もない頃
で、そうですね、羽衣橋にかかって、ま、うん、あのクリスマスツリーが立ってましたけれども、
うん、
それ建てたのはアメリカ人の方なんですね、
は、は、
はい、小原さんという、
小原さん、はい、はい、これは宿川にお住まいやったんかな。
そうなんです、当時、うん、あの商船会社にね、あの旦那、あの
ご主人が、
ご主人がね、うん、あの勤めてありまして、神戸の支店長をされてたようで、
はい、
それで宿川に移り住んできたんですね、
はい、
でそれでまあやっぱりあの終戦間もなくですので、うん、ちょっとね、あの日本も今から元気な
混乱期ですよ。
そうですね、そういう時期ですので、
うん、
あの少しでも あの希望の光が
です、
はい、飛ませたらいいな
っていう。おそらくね、文化活動なんて何もなかったと思いますから。
そうですかね。そういう思いがあったようで、うん、それをツリーに託して、
は
あ、羽衣橋に毎年つけていただいたんですけれども、うん、6年後ですかね、はい、小原夫妻の家族が一家がですね、はい、もうアメリカに帰られたんですけども、その後もあのお金を託して、はあ、地元に託して、はあ、毎年出してくださいということで、ずっとこう今も地元の方がずっと出されてる、
ね、継承、
はい、されてるんです、小原さんのね、はい、
まあ、一番最初のきっかけは小原さんという方が始められ、
はい、
日本のまあ子供たちのためでしょうね、
はい、そうですね、
優しい気持ちで作られた、うん、でそれがご本人はアメリカへ帰られたのに未だに続いている。
そうなんです。
これは日本とアメリカの心の交流みたいなことで。
そうですね、今もロータリーの中にクリスマスツリー立ってますけれども、うん、その横にはちゃんと小原さんのことが書かれた看板も出されてて、ちゃんと意思は、ね、引き継がれてるんだなというのが伝わってきます。
まあ、日本にお住まいになったアメリカの人ですけど、はい、やっぱり文化を大事にしようという気持ちがあって、まあ、それを日本人が今度は引き継いでやっているというあたり、うん、いいですね。
そうですね、
いい話、いいです
ね。このクリスマスツリーの見る目が変わってきますね。そういうふうに、はい、優しい心のクリスマスツリーですね。
そうですね。そもそもその宿川公園って言いますでしょ、
はい、
今さっきも何遍もお話出てるように西宮市民で絶対行ったことない人なんておらんっていう、
そうですね、
必ずみんな行ってるやろうっていう、はい、それぐらいまあ代表的な公園なんですけど、川があり水があり松の木があり、そしてお花も綺麗しという、もう本当に言うことのない公園なんですけど、この公園はどうやってできたかなっていう、ただの堤であっても美しいかもしれないですけど、公園に整備されたっていうのはもっと素晴らしいことやなと思いますけどね。
そうです
ね、これの歴史なんて分かります？
はい、そうですね、こちらに資料がまだ残ってまして、ね、
あ、そうですか。
この公園ができたのは、
うん、
昭和の12年
に、ほう、だいぶ古い、
はい、
昭和12年、
はい、そうですね、5年ぐらいかけて作って、
昭和5年かかりましたか、
はい、完成してますけども、もともと自然に松林があって、
そう
ですね、もともと昔から綺麗なところだったみたいです。
名勝でしょうね。
そうですね、
う
ん、まあ、遊園地がありましたし、
河
口の方には、ね、海水浴場が昔からありましたし、もともと自然で綺麗なところだったんですけれども、うん、何回か、ね、西宮町の時代にですね、
はい、
宿川の改修をしようという計画はあったんですけども、
ほうほうほう、
やっぱり大社村が当時まだありましたけども、
そうですね、
そことの話し合いが、うん、交渉が進まなかったり、
西宮町は西宮町であり、はい、その上に大社町が、
ね、
大社村があったわけ
です
ね。
そうですね、どちらも宿川に面してますので、
そうですね、
そうですね、そこで交渉がうまくいかなかったり、うん、まあ、あと財政上の問題なのかがあって、
あ、ね、
何回か頓挫をしてるんですけれども、あ、まあ、そうこうしてるうちに、
うん、
まあ、すごく綺麗なところなので、
うん、
民間のね企業も入ってきたりして、
ほうほうほう、
ここを回収して自分たちで、
うん、
回収して払い下げ、
うん、
受けたいというところがたくさん出てきまして、
あ、そうですか。
そうなるともしかしたら住宅街にされるかもしれない、松林が伐採されるかもしれないということで、まあ、市になった、西宮市になってますけども、
はい、
かなり焦ったようです。
なるほど。
当時の西宮市広報という広報の記事に載ってますけども、
はい、あ、そうです。
かなり焦っている感じが伝わってきます。で、なんとか具体的に公園化ということで、進めていきたい。
なんか払い下げてほしい誘拐者がいっぱいあるでと。
そうですね。
これそうやってするとどうなるかわからへん
ね。そうなんです。松林がもう長いね、樹齢何百年の松林が切られるかもしれへんということで、
なんとか死でちゃなあかんでってなこと、
具体的に早く詰めなあかんって言って、で昭和3年ぐらいからですね、
はい、
何回か県の方に払い下げを受けさせないようにね、こちらの具体案を出したようで、
は
あ、それでまあなんとかかんとか都市の計画事業として公園化ができることになって、
うん、
昭和7年に工事が始まりまして、
3年から7年までだいぶかかってやってるんですね。
そうですね、7年にやっと工事が始まりまして、
着工したわけです。
そうなんです。で、うん、その後もまあ水害がね、
はい、
当時ね何回かありましたけれども、
ええ、
そんなんで計画をいろいろ変えたりしながら、
はあ、
苦労しながら昭和12年に竣工したと。
それからまた5年ほどかかってるわけ。
そうなんです。間にね、また橋作った橋がね、また水害で壊れてしまったりとかいうのも乗り越えながら。
最初の話が出た時からしたら10年ほどかかってるわけ
で、はい、本来の明治から実は講演化したかったようなので。
あ、そうかそうか、そうやった、もっと
長いことかかってます。
念願の講演やったわけ。
そうなんです。
へえ、はい、そうですか。なんかね、宿川の講演をあんなに立派にするために大変お金もかかった、うん、でそれについてはもう役所のお金だけではできへんので、いっぱい近くの人に助けてもらったといいますか、協力をしてもらったということを聞いたことがありましたけど、
は
い、
そうですね。この祝賀公演の概要にも、当時の、ね、昭和12年にできました概要にも載っておりますけれども、地元の、ね、人から負担金をいただいて、作ってて、その負担金の額が事業費の4分の1ぐらい。
いや、すごい。
はい、は地元の人が出してるんです。
それはすごい話ですね。はい、
その他にも寄付が、電鉄会社さんの方から寄付があったりとかありまして、なんとか賄ったということで、やっぱり周りのその地域の方の負担もかなりあったんだと思います。当時は。
いや、そのおかげであんな立派な公園ができた、
はい。地域の方々の負担のおかげですね。
おそらくそしたら松の木が枯れかけたらみんなで手を手入れをしたりね、桜の木を植える時には一緒にやったりというようなことも、それからあともおそらく近くの方は手伝ってらっしゃるんじゃないかな、ね。みんなで守ってこられた公園とちゃうかなというふうに思いますけどね。今お話聞いてるとあれですね、いろんなオアシスロードもできたこと、それから石像がいっぱいあるけど今でもきっちりされてること、お地蔵さんの話、それから羽衣橋のクリスマスツリー、もう公演ができた時の話からずっとこれ続いてるなと。
そうですね、
宿川のあたりにいはる人、あるいは西宮市民の心がけって言いますか、気持ちっていうのはずっと続いてるんちゃうかな。
そうですね、無償でお世話したりとか、負担したりとか、ね、そういうのを忘れない、そういう精神がずっと受け継がれているような気がしますね。
なんかそれもっとこう広く言うと、文化のイベントとかね、あるいは文化財大事にしようとかね、そういう気持ちまでこうずっとこう引き継がれて続いてきてるんちゃうかなって。なかなか西宮って町じゃないですか。
町ですよね。本当に便利なだけじゃなくて、憩いの場所もあって、優しい、心優しい方がたくさん奉仕されてて、本当にいい場所やなと。
で、いいものは守っていこうという、はい、みんなの協力の精神といいますかね、そういうものも培われているようで、とってもいい伝統が続いているなというふうな気持ちになりますね。いや、展覧会の準備をなさっている時にお邪魔をして余分なことを聞きましたけども、
いえいえ、とんでもないです。
展覧会をされる準備をしていらっしゃると、こういうことがずっと詳しく分かってくるっていうの。
そうですね、うん、本当に楽しくてですね、ずっとこの準備をしときたいような、もっともっと勉強したいというふうな衝動に駆られますね。やっていると終わらないですね、興味は尽きないです。
それでは来週のこの放送の日には、実際に陳列ができた場所へ寄せていただいて、写真を見ながらまた別のお話をお伺いできるかなと思いますので、
はい、よろしくお願いします。
もう一度、それでは展覧会の日にち、
はい、展覧会が2月の17日の火曜日から、3月の23日の月曜日まで、東館の8階で、はい、平日のみですけれども、はい、9時から5時で行っております、
はい、土曜日お休みですので、はい、おいでにならないように、はい、もし来られても、まあ、見られることは見られるんでしょうけど、
そうですね、廊下ですので、
ね、はい、東館といいますのは駐車場がある、あの大きな建物の8階までエレベーターで上がっていただきますと、廊下に写真がダーッと展示されていて、解説もついていますので、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。今日はその展覧会の準備をしていらっしゃる場所へお邪魔をいたしまして、情報公開課の住田さんお話を伺いました。住田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。